チカラチャーシュレイリオ。おはようございます、チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はこの間ちょっと僕が放送を撮ったブルシットジョブというねお話について、先日結構ねコメントをいただけた内容で、僕もまだまだ知らないことがあるなというふうに気づかせていただいたので、ちょっとねそのあたりをもう少しチャット GPT と深掘りした件についてね お話ししたいなと思います。ただねちょっとこの内容は僕の視点がすごく強く入ってくるので、批判的な内容になりかねないとは思うので、少しこのホワイト社会であまりそういう批判的な話は聞きたくないなという方は、ちょっとそっとこの放送はスキップいただけると嬉しいです。で、何の話かというと、そうコメント欄でねリブラ先生とアスカさんからいただいたコメントで、僕がそれまであまり意識してなかったというか知らなかった言葉がお二人とも書かれていて、あれそういう観点だとなんでこういう風になるんだろうって、ちょっとデイビッド・グレーバーさんの言ってることがもう一度ちゃんと定義から確認しないとわからないなと思ったことがあったんですよ、ね、何の単語だったかというとエッセンシャルワークっていう言葉だったんです。で、実は僕にとってこのエッセンシャルワーク、もしくはエッセンシャルワーカーっていう言葉がね、実は馴染みが本当に僕にはなかったんです。で、それをちょっとGPT に聞いてみたところ、古くからエッセンシャルワークっていう言葉はあったんだけど、特にこのパンデミック、コロナが起こってから、医療業界だったり、清掃業だったりっていう社会のインフラとして絶対必要不可欠な仕事という意味でエッセンシャルワークという、ね、言葉が一気に国や政府も言い出して一般化されていった言葉だというお話だったんです。で、それを含めてデイビッド・グレーバーさんが、じゃあもう一度、ブルシットジョブというものをどう定義されているのか、それからブルシットジョブというデイビッド・グレーバーさんが言ってる理論の中では、そのエッセンシャルワークというものをどう取り扱っているのか、その辺をね改めてちょっと僕の理解ができてない部分を GPT に聞いてみましたね。だから本当の一次情報はまだ追ってないんだけども、僕としてはGPT 経由でデイビッド・グレーバーさんの書いている書籍の内容をちょっと深掘りしてみたというお話になります。よろしくお願いします。で、まずね、僕が第一印象でデイビッド・グレーバーさんのブルシット・ジョブというものを聞いた時に、それって個人が自分のやってる仕事、目の前の業務、何でもいいですよ。それは医療業界でもそうだし、清掃業でもそうだし、農業でもそうだし、もしくは僕のような、事務職でもいいしね。そこに何の業界、業態、業種に区別なく、個人的に自分がやってる仕事に価値を感じれるのかどうか、その主観で仕事を判断していって、価値がないと感じたものが全部ブルシットジョブという定義になっているんじゃないかと僕は感じたんです。だから前回そういう放送を撮らせていただきました。だから僕の中ではここで、エッセンシャルワークなのか、そうじゃない仕事なのかっていう、そこの区別すら僕にはなかったんですが、少しリブラ先生とアスカさんのコメントを見させていただいたときに、もしかしたらこのグレーバーさんはエッセンシャルワークとそれ以外のブルシットジョブみたいに分けてお話しされて展開しているのかもと思ったので、その辺を GPT に聞いてみました。そうすると、まずデイビッド・グレーバーさんの定義するブルシットジョブというのはどういうものなのかっていうのを GPT に聞いたところ、 GPT は僕が思っていた認識の通り、 業界や業種、業態に区別なく、個人がその仕事について価値をあると感じるかどうかという視点でブルシットジョブという定義がされています。これはグレーバーさんがそう定義をしていますというお話だったんですね。そうすると疑問になりますよね。じゃあエッセンシャルワークね、例えばその、まあ、現場労働者っていうのかな、まあ日本ではまだ使われてるけど、ホワイトカラー、ブルーカラーみたいな言い方もあるかもしれないけど、そういうエッセンシャルワークの人たちをグレーバーさんはどう定義してるんですかって僕は聞いたんです。そしたらグレーバーさんはまさにその農業だったり清掃業だったり、そういう社会インフラを整えるのに必要だと、社会がそこにはそういう必要だと価値を持っている仕事をエッセンシャルワークとします、呼びますというね、そこはそのまま引用されているそうなんですよ。だから僕にとってはここはものすごく大きな矛盾に感じましたね。これが一つ目です、僕がちょっとうんと思ったこと。もう一回言うと、グレーバーさんのブルシットジョブという定義は、業界業種業態関係なく個人がその仕事に価値を感じるかどうかという基準ですよと言っているにもかかわらず、それ自分で定義しているにもかかわらず、エッセンシャルワークについては個人に関係なく社会が価値を認めている仕事ですよねっていうことで、エッセンシャルワーク、ものすごく大事な価値のある必要がある仕事たちですって枠を別枠にしてるんですよ。これって僕にとってはすごく違和感で、だって僕は農業とか清掃業とか実際やったことはないけど、まあ、トラック配送の助手とかはバイトでやったことはあるけど、いやなんでこんな仕事してんのって思うことなんか、どの仕事だろうと個人の主観で価値観だったらあるじゃないですか。だから農業だろうと清掃業だろうと、こんな種まきしても価値ないって思う人もいるし、こんなゴミ拾ったって誰の価値があろうと僕には価値がないと思う人もいるだろうし、だからそれってグレーバーさんの定義によればブルシットジョブであるべきじゃないですかと思ったんですよ。だからそこを、GPT にちょっと矛盾がありませんかと、理論にね、それを聞いてみたら、確かにグレーバーさんの言っているブルシットジョブという理論にはアメリカでもその理論の曖昧さや矛盾点を指摘されている傾向も確かにありますということだったんですね。で、僕にとってはね、ある理論と打ち出されているものにその根本の定義が矛盾があれば、僕はその理論自体を信じれないと思う人なんです。ここは感情がないかもしれないけど、僕にとってはそうなので、そうするともうその言ってる定義の矛盾がある時点で、この理論の上で何を語られていようと、その語られている内容自体に僕は、正しくないものが含まれてしまっていると感じてしまいますね。で、ここでもう一つね、すごく違和感があったことがあって、これはキャンディーさんとかが聞いたら多分同意してくれるんじゃない、共感してくれるんじゃないかと思うんだけども、このネーミングのブルシットジョブというネーミングに僕はすごく違和感をあったんですよ。違和感があったんです。で、なんでかというと、ものすごくね、綺麗な言葉じゃないんですよ、ブルシットっていう言葉が、そもそも。で、なんか普段の、日常会話で、若い人たちが、冗談っぽく使ったりもはしたりもするかもしれないんですけど、特にこういう、理論として打ち出されているもの、学術的になんか根拠を持って一般的に社会に影響を与えていくようなものとするのであれば、そこに付けられるネーミングとしてはものすごく違和感が強い方です。で、日本語でどういう風になってるかっていうと、この Amazon で検索したんですよ、デイビッド・グレーバーさんの著書ブルシット・ジョブというね。で、そこにちゃんとしっかり日本語で副題がついてました。この 副題を言うと皆さんもイメージが湧くと思いますが、このグレーバーさんの著書はブルシットジョブで、副題として日本語でクソどうでもいい仕事の理論で書かれています。これがその本のタイトルになってます。もう一度言いましょうか。ブルシットジョブ、副題です。クソどうでもいい仕事の理論。これ皆さんね、ブルシットジョブっていう言葉を全部日本語の副題の方に置き換えてみてください。あのクソどうでもいい仕事の話なんだけどさ、いやークソどうでもいい仕事の理論あるじゃない。いや本当にあのクソどうでもいい仕事ってすごい嫌だよねとか、あそうそう私もあのやっぱり日常的にクソどうでもいい仕事してるわ、自分の今やってるこれもクソどうでもいい仕事だもんって、ブルシットジョブの言葉を全て置き換えたらすごい違和感ありません？これがネーミングになっていて、この人の理論の一番大事な言葉として使われているというね、これがすごく僕の2つ目の違和感なんです。で、これを僕はチャット GPT にストレートに聞きました。本当にこのネーミングもアメリカでは受けているんですか？この学術論文的なね、理論として成り立っているものにこんなネーミングってどういうふうに思いますかって僕は聞いたんですよ。そしたらね、GPT はこう答えました。ブルシットは確かにカジュアルな場面や非公式な会話では使われますが、アメリカでも公の場やフォーマルな場面では不適切とされることが多い言葉です。カジュアルなスラングとしては受け入れられてはいるものの、言葉自体は粗野な表現なので控えめに使うのが一般的です。ね。で、それは結構その嘘っぽい話とかいい加減な内容みたいなことを指す際に少し冗談めかして用いられることも多い。そんな言葉をグレーバーさんはタイトルにつけた。その理由はアメリカの文化の中であえてエッジの効いた表現として注目を集める目的があったと考えられますと。ね。そうするともう僕は聞きますよ。あ、それは要は煽りたかったっていうことですか。そしたら GPT はこう答えました。はい、グレーバーのブルシットジョブという言葉遣いには煽りの意図があったと言える。この挑発的なタイトルは労働に対する不満を持つ人々の共感を引き出し、また注目を集めやすくするための工夫だったと考えられますね。というのがちょっとね見えてきます。だからここまでを整理すると、理論がのベースになる定義に矛盾がある上で、あえてものすごくエッジの効いた煽り、まあ X で言うと煽りポストと同じような、もしくは雑誌で言うと文春だったりトースポがやるようなネーミングで注目をガンと引こうとする、で共感を引き出そうとする、感情的な負の感情的な共感を煽るような言葉をあえて使っているというのが、僕はこのデイビッド・グレーバーさんの意図に垣間見れた部分だと本当にちょっと強く感じております。で、ここをねさらにこっから掘り下げていってもいいですか。ちょっとこっから本当に嫌な気持ちになるか、言葉遣いをちょっと選ばないといけないと思うんだけども、デイビッド・グレーバーさんが僕の理解として今 GPT とやった理解で理解してきたのは、エッセンシャルジョブというものとそれ以外のブルシットジョブという2種類があるというように、僕は彼は線引きをしたように感じています。で、そのエッセンシャルワークというのが何かというと、現場労働者というか、まあ昔で言うとブルーワーカーっていうものですよね。で、もう一つのブルーワーカーに対する言葉で言うとホワイトカラーだったり知的労働者っていうんですかね、まあワイシャツを着て仕事をするような人たちの中にはブルシットジョブが多く含まれるっていう分類を、彼はそういうふうに自分の定義をもとにしたわけです。で、そのブルシットジョブ の中にはさらにここからね、なぜかブルシットジョブなのにもかかわらず 高収入高賃金の人たちが多く、むしろ逆にエッセンシャルワーカーにもかかわらず、社会的な価値があるにもかかわらず、ブルシットジョブではないのにもかかわらず、そういう現場労働の仕事には低賃金が多いっていうふうに言ってるように僕は見えるんです。ここっていいですか？あえてここを分断させて、エッセンシャルという自己肯定感を煽る言葉を片や使い、それでもあなたたちは低賃金だよねという、そっちに寄り添うように言葉を使いつつ、でも逆にブルシットジョブ、日本語で言うとクソどうでもいい仕事をしている人たちの方には、クソどうでもいい仕事なのにもかかわらず高収入を取っている人たちがいるでしょうって、こんな分類あります？僕の視点からするとこれはあえてそこを二極化させた極端な言い方で区切った挙句、型やエッセンシャルという言葉を使って気持ちに寄り添い、あなたたちの気持ちはわかるけれども低賃金で苦労しているよね、でも型やクソどうでもいいという仕事をしているホワイトカラーね、そっちは高収入を取ってるって、この二極化って大変だよねって言ってるように、僕にはそういうふうにしか聞こえないので、僕はもう一個聞きましたよ。これってもしかしたら共産党と、あ、共和党と民主党のトランプ陣営の方が裏で作ってもらった理論じゃないのって、そういうふうにもう二極化してますもんこの議論がって僕は言ったんですよ、 GPT に。そしたら一応 GPT は、いや、そのデイビッド・グレーバーさんは一応表向きはどっち派でもないという、どっち政党を支持しているというのはないと表明している人なので、そこのブルーワーカー寄りにいる、まあそういう発言をしているように見えるね、トランプさんの方とかに強く寄り添っているようなことはおそらくはないとは思うというのは、GPT は一応言ってはきました。ただ僕は聞きましたよ。トランプ支持層の感情を煽った可能性はでもあるでしょうって。そしたらもちろん、さっきの言った通り、ブルーカラー層の自己肯定感を強化するっていう、エッセンシャルという言葉を使いつつ、賃金格差や社会的不平等への怒りをそれによって増幅させるっていう効果は、一定度あったということは認められるでしょうと。そして、片や無意味、クソどうでもいいというブルシットという強い言葉を、レッテルを貼ることで、対立構造を上昇させたっていう効果も、ないとは言えませんと。で、片や、その中でもさらに、ホワイトカラー、まあ、知的労働者の人たちの中でも、自分たちの業務、作業がブルシットジョブなんだと感じる人たちも、そういう感情を煽るっていう効果ももちろんゼロではないと思います。ね、それが前回僕が感じたことですよ。自分の部下が全員ブルシットジョブなんかやりたくないっていうことを、感情を煽られてしまう可能性が、こういう理論が出てくることであり得ると思うし、それを言い出したらもう仕事なんかできっこないです。ね、だから負の感情を持っている人たちをどんどん煽るっていう、そういう構造を生み出すこの理論、僕はもう受け入れられないですという感情が出ましたので、今日はこの放送を撮らせていただきました。まあ僕の言っていることが正しいというつもりはないですが、僕はこの理論を何が怖いかと思ったっていうかというと、日本人が大好きな構図だと思うんですよ。もう一回ちょっと出しましたけど、トースポだったり文春と同じやり方ですよ。タイトルで煽って強いイメージ印象でゴンと人の注目を集め、しかもその中でやってることは定義が全部理論理屈に矛盾があるのは目隠しをするように隠しつつ、片やエッセンシャルワークと寄り添いつつ、片やブルシットジョブという二極 対立を生むような構図にしておいて、負の感情をゴンゴンゴンゴン煽って 低賃金で困っている人たちも煽って、でさらにホワイトカラーの方の中でも、もちろん上下関係や賃金の格差はその中でもあるので、その中でも賃金の安めの人たちの感情、負の感情をガンガン煽って、打ち合わせの準備だったりなんだりかんだり、こんな業務は全部ブルシットジョブだって言わせかねない、そういう負の感情を煽るだけ煽る、そういうやり方を日本人が大好きなんですよね。だから僕はここから多分ブルシットジョブという言葉を使って、どんどん抗議だったり講習だったり、こんなことにみんな困ってるでしょうっていう、それをブルシットジョブという名前自体を使って煽ってくる人たちは多分乱発するんじゃないかと思うんです。だからこの後僕はブルシットジョブという言葉を使って、本当にそれって大変だよねみたいな、引用されていくような文脈で使われる方が出てきたら、僕はわざわざおかん活動はしないと思いますけど、いやいやそういう人たちに騙されない方がいいよなっていうふうに僕はちょっと思うだろうと。おそらくあえてブルシットジョブで煽ってくるような方たちもたくさんいると思うので、まあ、そういう意味で、そもそもこの理論自体が理屈に合っていないということは、僕はもうどうしてもお伝えしたくてこの放送を撮りました。煽られてはダメだというふうに本当に思いますので、ご注意いただきたい、いただきたい。で、僕はその上で一個だけエッセンシャルワークのところが低賃金化しているっていうのと、それ以外の知的労働者っていうのかな、普通のオフィスワーカーの方が、まあ給料がある程度高めっていう、その格差があるっていうこと自体は僕は否定をしてなくて、それはそれで本当にどういうふうにしていかなきゃいけないのかっていうのは全く別の議論の話だと思います。だからそこはブルシットジョブかどうか関係ないという話が僕のスタンスです。エッセンシャルワークの中にもブルシットジョブは、個人で価値を感じなければブルシットジョブはあります。だからブルシットジョブだからこそ高収入、ブルシットジョブじゃないからこそ低賃金ということではないと。ブルシットジョブとその経済的なお話とかは一切関係ないと。単に煽るための理論、薄っぺらい理論と GPT は言ってましたね。そういう理論にただ煽るためだけのタイトルが付けられた理論だということで、僕は強くこのブルシットジョブを作ったデイビッド・グレーバーさんを、まあ、批判的に見ている状況です。ということで、ちょっと強めに最後気持ち入ってしまいましたけれども、騙されないでいただきたいと思います。これに便乗する日本人たくさん出てくると思います。ね、大好きです。みんな煽る人は煽りやすい言葉ですが、もう一度その時には皆さん本当に日本語の副題を思い出してください。ブルシットジョブという言葉を聞いた時にはクソどうでもいい仕事、そういう言葉だと思えば、まあニュアンスは本当に英語でもそういうニュアンスだと僕には聞こえるので、まさにクソどうでもいい仕事と口に出すつもりでこのブルシットジョブという言葉を考えると、あまりいい言葉ではないなというふうには思います。煽られすぎず、日本の中で今後流行ってくるでしょうが、静観できればなというふうに僕のスタンスはちょっと思いました。ということで、自分の放送なのでストレートなお話をさせていただきましたが、皆さんはまた皆さんの視点でご判断いただけると嬉しいです。ということで今日は以上になります。ちょっと長くなりましたが、聞いていただきありがとうございました。いやー、ちょっとね、誰かを個人的に攻撃するという意図は一切ないので、僕の攻撃対象はデイビッド・グレーバーさん、そしてそれに便乗する日本で悪意を持って、意図を持って、体を持って煽ろうとしている人たちに向けたおかん活動でございます。で、一応チャット GPT と僕の最後のまとめ的なやり取り を、概要欄にも貼っておきますので、テキストでもそこだけ読んでいただくだけでも今日のこのお話の整理になっていると思いますので、ご参考までに一意見としてご参照いただけると嬉しいです。ということで今日は以上になります。ここまで聞いていただきありがとうございました。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。